皆さん、こんにちは。読むという話を続けたいと思います。読むっていうのは、確かに全ての科目の基礎になるものですよね。国語は全ての科目の基礎だって申しますが、確かに読むということは、全ての学習の基礎にあるとは思うんですね。その時にね、よく言われるのは、読書と国語の成績とかっていう関係ですね。確かに相関関係あると思うんですが、必ずしも読書の量が成績に結びつかない人もいるんですよね。例えば国語の成績一つとっても結びつかない人はいるんですよ。本来ならそういうことはないはずなのに、でも現実には少なからぬ人が本は読んでるんだけど成績上がらないっていうことがあるんですね。で、もちろん現代国語とか他の古文と漢文の成績も含めて成績上がらないとなんでだろうかなっていうことなんですね。で、実はですね、それは私も昔から疑問で、いろいろ研究してきたんですけど、一つお話しすると、例えば主語と述語とか、修飾、非修飾の関係ってありますよね。要は文っていうのは基本的にはその二つで構成されているわけですけど、例えばこの単語が主語であるっていうことですね。それを特定するためには、例えば体現と要件の知識がありますよね。つまり主語っていうのは体現なので。つまりじゃあ体現って何かって言えば活用しないってことですよね。で、そういうふうに、何でもその判断の基準っていうのはあるんですよね。つまりその、これは主語である、これは述語である。例えば述語っていうのは、述語動詞っていうのは要件ですから活用があるんですよね。活用がないのに述語動詞ってことはないんですね。述語の主語になることはないんですよね。だから、それは形容詞なのか、形容詞の動詞なのか、動詞なのかですよね。で、それはあくまでもなんで判断できるかっていうと、まず活用あるなしですね。から活用の仕方で判断できるわけですよね。で、それと、その要は文構造の解析っていうのは、表裏一体なわけですよ。これが主語だと判断できる、要は基準を持っているってことね。で、昔こう言われたとかそういうことではなくて、その判断の基準として、判断の基準として、その判断の基準を適用したら、これは主語である。あるいはこれは述語動詞である。あるいはこれは形容詞である。だから、形容詞だから単位を修飾しているとか、そういうことですよね。そういう、判断の基準に基づいて、それを、例えば要件と考え、あるいはそれを、述語動詞と考えるっていうことなんですね。あるいはこれを主語と考える。だそういうふうに判断の基準に基づいて、この基準にあったらば、それは主語であると判断する。そういうことができないんですね。で、それができる人、できない人っていうのが、大きくその読書が、直接的には成績の向上に結びつくか結びつかないかっていうことになるんですね。で、読み飛ばしについては何度もお話ししましたけど、そもそも読み飛ばししてしまう人っていうのは、その文構造にあまり興味がないんですね。その重大さを分かっていないんですよね。文構造が明確になるっていうことが、いかにその伝えている、書かれていることをよく理解できるために非常に重要なことなんだよってことを分かっていないですよね。いや、そこを教えなきゃいけないんですよ。繰り返しになりますが、教育ってすごく大事で、特に若い頃の教育は大事で、主語と述語の関係、そして修飾、非修飾の関係の構造に注目させ、そしてそれを判断基準に従って判断していくっていうことですね。そういう訓練をしないといけないんですよ。ですから、それが足りてない場合には、あるいはそれが極めて不完全な場合には、実はですね、高校生でも、例えば小学生でそういう問題やったりしますが、そういう同様の問題やってもそれが合わない子も実はいるんですね。で、そういう子っていうのは、限りなくですね、多いのはその英文法ができないですね。で、英語ができないです。英文法ができないっていうよりは、英文法をすごく理解しづらいんですよね。つまりなぜかっていうと、判断の基準に従って判断することができないんですよ。なんか当てずっぽなんですね。あ、適当に訳を考えてみて、これを例えば主語としてしまうとかね。まず主語っていうのは名詞ですから、あるいは名詞相当語句ですから、それを着目しなきゃいけないんだけれど、そういう発想がないんですね。だからそういう観点では、日本語だろうが英語だろうが他の外国語だろうが全く同じなんですよ。で、文構造に注目しないということは、つまりある意味その全く読み取れてないということになるので、ですから当然成績もありませんし、他の科目のですね、理解に大きくマイナスになると思うんですね。だから絶対にこの文構造に着目するということがものすごく大事になってくるんですね。全ての科目の学習によってそれが基礎になってくると言ってもいいと思うんです。だから英語でもしもう高校生ぐらいで英語で悩んでらっしゃるっていう方は、自分でね、英文を見てみればいいんですね。 この動詞が、例えば第一文型だって判断するのはなぜかっていうことに答えられるかっていうことですね。ものすごく大事なことですよね。あるいは第二文型だっていうことが判断できるかどうか。じゃあ第二文型だって判断するならなぜかっていうことを明確に答えられるかってこと。まあ、例えば第二文型でしたらその動詞に対する保護があるわけですけど、じゃあ保護って何かっていうことですね。じゃあなんでそれを保護だと言えるのか。それは明確な判断基準があるわけですよね。だからそれをね、きちんとその理解していなければいけないし、使いこなさなきゃいけないんですね。そもそもそういう判断基準があることすらわからないんですよ。で、先ほど申しましたように、勝手にね、訳を考えてみて、その訳が本来ならね、文構造が定まらなければ、訳なんか考えようがないのに、そうではなくて、訳を考えて、それになんか当てはめるように文法構造を考えていくっていう話になるんですね。順序が逆なんですよ。それもひとえに判断基準がないっていうことなんですね。判断基準を適用して類推していくっていうことができないんですね。そういう考え方自体がないんですよ。だからね、本当に小さい頃の国語教育ってものすごく大事で、そういう観点に注目する。でね、もっと大事なことはね、それは論理性のもとでしょ。論理的に話すことの基本になっていくんですよ。論理を知ることをね。で、論理ってものすごく大事なのはもう皆さんわかると思うんですが、どうもね、その論理的であるってことの意味合いが分かってないと思うんですね。で、論理的であるってことは、とにかく、そのまず文構造を拝見しているので、その情報の論理構造に注目するっていうことでもあるんですよね。で、その情報の論理構造に注目できない以上、それを分析したり、あるいは抽象化したり、そのもとに抽象したりっていうことはできえないんですよ、そもそもはね。というふうに、もうこの問題っていうのは、ものすごく大きく深く関わってくるんですね。で、根本的には人間っていうのは、その言語でしか、で、我々は日本語でしか思考ができませんので、いかに日本語っていうものの論理構造を、あるいは日本語に伝えようとするその情報の論理構造も含めて、そこに注目しない限りは、やはり知性というものは進歩していかないんですね。知性が進歩していかないどころか、それを破壊することすらあるわけですよね。そのくらい大事なことだっていうことなんです。くどですが、ぜひもし英語が苦手とかっていう方は、ぜひそのことに着目して、もう一回自分がね、日本語を見たときに、これを主語だと特定できるかどうか。で、もしこれを主語だとするならば、なぜそういうふうに判断したのか。それを明晰に言えるかどうかっていうことですね。そういうものの考え方をぜひ身につけてほしいなと思います。ありがとうございました。